イースターの日以来、このマルコによる福音書の16章に記されている御言葉を学びながら礼拝を捧げてまいりました。今日はその最後ということに、最後の16章の19節20節の御言葉に至ったことになります。このところは文章としては非常に簡潔で短いものですけれども、そこに込められているメッセージに私たちもまた今日耳を傾けながら神様を礼拝したいと願っております。イエス・キリストは復活されてから何度か弟子たちにご自身を表されました。初めはその復活の知らせを聞いてもとても信じることのできない弟子たちでありましたが、その彼らの閉ざされた心の中に入っていかれるようにイエス様はご自身を表され、彼らを信ずる者へと変えてくださった。そうしたことがこれまで綴られてまいりました。しかも、そのようにしながら、弟子たちは信ずる者となっただけではなくて、復活の命を約束されたイエス様から、新しい使命をも与えられたことが、前回の16章、聖書の箇所で言いますと、16章の15節に記されておりました。その16章の15節を見てみますと、このようにあります。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての救われた者に福音を述べ伝えなさい。それまで、イエス・キリストを失ってしまった、またそのイエス・キリストに何もできなかった自分自身に諦め絶望し不信仰の中に閉じこもってしまっていた、そういう彼らの古い殻を突き破るようにして新しい命の約束を与えられた弟子たちが全世界に行ってその命の御言葉を語るように明かしするようにと召されたのであります。マルコによる福音書には書いてありませんけれども、ルカによる福音書によりますと、イエス様は40日間にわたって、この弟子たちに現れたと言われております。それは何よりも弟子たちにとって、この新しい使命に向けて備えていく、訓練を受けていく期間でありました。そしてその40日という期間が過ぎた後、今日のマルコによる福音書によれば、今日の19節、20節のところに来るわけであります。40日が過ぎた後、何が起こったのか、19節を見ますと、このようにあります。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。主イエスは天に上げられ神の右の座に着かれたと言われますと、何か私たちは現実離れしたおとぎ話のような最後のように思うかもしれません。そしてしばしばおとぎ話がそういう結末で終わるように、結局のところイエス様はまたイエス、私たちとは関係のない、私たちの手の届かない天上の世界へ帰って行かれた。イエス様のお話はこれでおしまいであって、私たちはまた夢から覚めた時のように元の生活に帰っていく。そんな思いがよぎる方もあるかもしれません。しかし聖書が語っているのはそういう夢物語ではありません。またここでイエス・キリストの物語が、そして私たちと一緒に歩んでくださるイエス様の物語が終わってしまうというのではないのです。もちろん神様の御業は私たちの思いを超えておりますから、私たちはその全てを知ることはできませんが、でもその神の御業というのは私たちの現実と関係のない単なるお話ではないのです。 イエス様が天に上げられたということも同じです。それは何よりもイエス・キリストがこの地上でなすべき御業をすべて成し遂げられた上で、この私たちと同じ体を持って天に上げられた。天にいます父なる神の身元に引き上げられて、受け入れられた、その祝福のもとに受け入れられたことを意味しています。そこでは、そのイエス・キリストを通して、私たちもまた、この私たちもまた、確かに天にある神の祝福のもとに受け入れられている、その祝福の命の中に、すでに移されているということを意味しています。私たちは、罪のゆえに、この天の命に預かることができなくなっておりましたが、その意味で天は私たちに閉ざされておりましたが、イエス様がそこに入ることによって、私たちに天が開かれた。天に至る命の道がまさに開かれた。そのことを、マルコによる福音書は最後に私たちに語っているのです。しかもそのイエス様は天に上げられた後に、神の右の座に仕えたと言われています。イエス様は一人、私たちに背を向けて、天の栄光の世界に去ってしまった。ご自分だけが栄光ある地に仕えた。そういうことではないんですね。むしろ、イエス様は天において、神の右の座に仕え、まさに私たちの方に向き直って、神の右の座に仕えた。もちろん座に着くと言いましても、どっかに座り込んで何もしない姿勢に、休息の姿勢に入ったわけではありません。全くその反対で、この座に着くというのは、例えば裁判官が裁判を始めるときにその座に着くように。いよいよその果たすべき務めを果たすために、その務めの座についた、そういう働きをまさに始められたということを意味しております。で、この点に関しては何度か引用したことがあるんですが、今は実際そこは見ませんけれども、使徒言行録の7章の54節以下にあります、ステファノの殉教の場面を描いた御言葉をやはり思い起こしたいと思うのです。それによりますと、人々の、怒りに燃えた人々に囲まれて、まさに死を迎えようとしている、殉教の死を迎えようとしているそのステファノが、聖霊に満たされて、天を見つめていた。すると彼の目に、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを、主イエスを、主イエスの姿が見え、彼は言うんです。ああ、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見える。そのイエス様に、ステファノは自分の魂と言いましょうか、自分の全てを委ねて息を引き取っていくわけですが、まさにここでは、弟子の自分の全てを捧げて神を明かししているステファノに対して、イエス様がもう座ってさえいないんですね。あまりそのことを強調する必要はないんですけれども、ステファノの方に自分の身を乗り出すかのように、神の右に立っておられる。私たちの人間の思いからすれば、まさに、殺されるという絶望的な状況のように思われる中にあって、イエス様は眺めてらっしゃるわけではない、だけではない、知らんぷりをしているわけではない。立ち上がって、そのすべてを貫くように、そしてステファノをご自分のうちに迎え入れる人とされるかのように、立ち上がり、 その御業を成していかれるのです。ステファノを通し、新しい御業をまたそこで始めて行かれる。これこそが、天に挙げられたイエス・キリストの、神の右の座に着かれた、主イエス・キリストのお姿に他ならないのです。そのイエス・キリストが、今もなお変わることなく、その神の右にあって、全能の御手を持って、この世界の歴史と、私たちの歩みと、見守りつつ、導きつつ、時にはもちろん裁きつつ、支配しておられる。私たちと、その一つ一つの歩みを共に歩んでくださる。この時以来、この地上における私たちのどんな歩みも、イエス様から切り離されてしまっていることはないのです。天から見放され、忘れられてしまっていることはないのです。いや、むしろ、その一つ一つが、そのすべてが、天における、天に約束されている、天に隠されている、限りない命、永遠の命と結びついたものとなっている。イエス・キリストが天に挙げられたということは、これほどまでに私たちに、私たちをご自分の祝福の中に迎えてくださっている神様の御業の始まりであるということを、ここで私たちは改めて心に留めておきたいと思うのです。そこから、教会の新しい物語が始まっていった。そして今日また、このところから、私たちの新しい物語がやはり始まっていくのです。私たちの置かれている今の状況は、様々でありましょう。中には、ステファノのように、絶望しか、人間の目から見れば、絶望しか見えないような状況にいらっしゃる方もあるかもしれない。しかし、そういうものもまた、天の御座から離れているわけでもないし、見放されているわけでもない。いや、むしろ、イエス・キリストが、その私たちに目を注いで、そのすべてを全能の御手を持って、導いておられるんです。その神の御手をまず心に留めていきましょう。そしてその上で、初めにも申しましたが、この地上の生活において、私たちに委ねられていること、私たちに託されている、新たにイエス・キリストから私たちに託されたその使命について、後の時間、思いを向けていきたいと思うんです。イエス様が天に昇っていかれたからといって、そして私たちの命が天と結ばれたからといって、私たちはただ毎日天を眺めて、イエス様だけを見つめて暮らすことが求められているわけではないのです。もちろん中にはそういうことを求められる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、またそういう日々を過ごすことが求められる時というのはあるかもしれませんけれども、それだけではない。むしろ今申しましたように、先ほども申しましたように、今こそイエス様の思いはこの地上の事柄に私たちの方に向けられている。そして私たちもまたこの地上にあって生きるべき新しい命と新しい使命に思いを向けるように求められているんです。で、二十節をもう一度二十節の御言葉を見てみましょう。 どんな使命が、どんな務めが私たちに託されているのか。20節ですね。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。私たちに託されているのは、15節にももちろん言われておりましたが、神の御言葉、イエス・キリストの福音の言葉を伝える務め。ただここで、特に覚えたいのは、この福音を伝える使命に関して、今日特に覚えたいのはその後半部分ですね。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。この私たちの福音を伝える使命、新しい使命においても、中心になっていらっしゃるのは、神の座に座れた、神の右の座に座れた、主イエスご自身なんですね。私たちが出て行って一生懸命伝えるのをイエス様は天で、のんびりと眺めてらっしゃるわけでもないし、さあ行ってらっしゃいと、命令だけ出して、待っているだけではないのです。何よりも主が私たちと共に、働いてくださる。いや、むしろ、もっと言うならば、主ご自身が私たちに先立って、その国王に留める一人一人をすでに恵みのうちに捉えていてくださるのです。私たちは、その主がすでに先立って行かれたところに、その人のところに、福音の御言葉を伝えていく。主が先立って、捉えてくださったその方に、あなたの上にも、この主の恵みがあります。あなたの上にも、まさにこの神の愛が注がれていますということを、あなたもまたそのことを知ってほしい、そのことに気づいてほしいということを知らせるために、私たちは用いられていくのです。私たちの御言葉を伝える務め、伝道の務めというのはそういう性質のものですね。もちろん私たちが自分の思いと自分の熱意と自分の創意工夫でいろんなことをすることもそれは大切ですけれども、それ以前に、それに先立ってイエス様ご自身が働いておられる。そこに従っていくのです。この二節の、何度もお読みする言葉ですが、その主が彼らと共に働きの後ですね、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになったとあります。で、この、弟子たちの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになったと、言われている言葉なんですが、これは、固く支える、不安定であっても仕方がないようなものを、こう固く支えるという意味の言葉でありまして、他のところでは、船をつなぎ止めるための、怒りの働きと関連づけて、用いられている言葉です。船が怒りを下ろすときというのは、もちろん様々な場面があるんでしょうけれども、海の状態が思わしくなくて、このまま航海を続けて しまうと、大変危険な状況にある中で、船が流されてしまわないように、一箇所にしっかりとつなぎ止めるために、怒りを下ろすということがあるでしょう。でそういう時に、その怒りが頼りなくてですね、どうなるかわからないというのでは、やはり困るわけでありまして、どれほど海が荒れようとも、その船は 怒りを下ろすならば、安定した怒りを下ろすならば、流されることなく、その位置に留まり続けることができる。自分たちが、自分が進むべき道筋を見失うことなく、後悔を続けるために、そのように怒りが大事な働きをするのです。イエス様ご自身が、その彼らの言葉が真実であるということをはっきりお示しになったというのは、そのような、こう、怒りの働きだと、言うんですね。よく考えると、恐れ多い言葉です。まあ、御言葉を伝える、福音を伝えると、まあ、私たちは確かに、まあ、言いますし、それは大事なんですけれども、でも、私たち自身の語る言葉というものを、よくよく考えてみますと、ある意味では恐ろしい思いがしてくるはずなんです。自分の語る言葉が、そんなしっかりとした真実の言葉である。人の、ある意味では苦しみや悲しみや、いろんなものさえも支えることができるような確かな言葉を自分が語ることができると胸を張って言える人が一体どこにいるでありましょうか。私たちは誠意を込めて、心を込めて口にする言葉すら、なんと偽りに満ちていることか、なんと不安定なものか、悪意はなくても、そういう自分の言葉によって、どれほど人を傷つけ、嫌な思いをさせてきたか、よく知っております。そんな私たちの言葉が、本当に嵐の海の中を後悔していくような、自分自身の、また人々の怒りになるような、そういう確かさがどこにあるか考えてみれば、何とも頼りない思いがしてまいります。まあ、もちろんそうした自分の無力さ、自分の至らなさということを謙遜に認めることが大切ですけれども、まあ、それではもう語るのはやめましょう。とてもそんな恐ろしいことは自分には言えませんと。引っ込んでしまうことが望ましいことなのか、その時にイエス様はあえて私たちにおっしゃるんです。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。あなたの口です、あなたの言葉です、神の福音を述べ伝えるよ。私たちの言葉自身に、私たちの志といったもの自身に、人を立て、人を生かし、人を癒すようなものはもちろんありません。いや、ないことの方が圧倒的に多いでしょう。でも、主が、その、無力な私たちの言葉とともに働いてくださる。主ご自身が口ごもるような、いや、偽りすらそこに含んでいるような私たちのその言葉とともに働いてくださる。主ご自身が私たちの無力な言葉を通して、私たちの、また人の歩みを固く支える怒りとなってくださる。その真実さを主ご自身が打ち立ててくださる。それが、マルコによる福音書の最後の言葉であり、メッセージなんですね。その主の真実さに、イエス・キリストの 確かさに信頼し、また促されて、教会は新しい歩みを始めたのです。まあ、いきなり全世界に飛び出してきたわけではありませんけれども、でも今までの殻を破って、とても今までこんなところには自分たちはいけない、こんなところには神の祝福はないと思い込んでいたところに殻を破って、その御言葉を伝え始めていく。そして、主ご自身がそこに働かれ、主ご自身が怒りのように私たちの歩みを固く支えてくださる、命を新しくしてくださる、その働きに出会っていったのです。私たちもまた、この命の御言葉を与えられていることを改めてこの時に思い巡らし、また大切にしたいと思います。もちろん自分自身の歩みのためにも、そしてまた神様から託されている隣人のために、人々のためにも、その務めのためにも、そのことを改めて思い巡らし、思いを新たにし、歩みを新たにしてまいりたいと思います。まあ、最後にいたしますが、まあ、来月の5月26日に、チラシなどですね、修法に迎えてありますし、チラシもございますが、上正三郎先生をお迎えしまして、まあ、伝道礼拝を計画しています。で、その時に、チラシの中に、まあ、上先生のメッセージですという、形では、載せていないんですけれども、もともと上先生が寄せてくださったそのメッセージに基づいた文章を載せてあります。まあ、それを、簡単に、一度お読みしてみますと、こういうものです。また、チラシ改めてご覧いただいたらわかると思うんですが、人は、いろいろな形で慰めを求めます。生きている今の時も、死を迎える時も、自分を支える慰めを私たちは持っているでしょうか。神からの愛の招きの中に、生も死も貫く慰めがあります。皆様も聖書から与えられるこの慰めを発見してください。まあ、生きている今の時も、まあ、死を迎える時も、まあ、ある意味では極端なそれは時なのかもしれませんけれども、でも全ての人にやはり問われる事柄であり、全ての人がこう自分自身の立つ位置というものを見失ってしまう時が、まあ、特にこう死を迎える時、死を前にする時、死を覚える時ではないかと思うのです。そういう時に私たちは一体どんな言葉が慰めになるのか、何を語ることができるのか、誰もが無力さを覚えずにはおれないのです。また実際にそういう中にあって、人を本当に慰めることができる言葉を語れる人というのはいないのでありましょう。しかしそういう中にあって、ご自身十字架において全ての罪と死を担われて、ご自分を神への捧げ物として捧げ尽くされた、そしてその神様から受け入れられて復活されたイエス・キリストご自身が私たちに御言葉を語ってくださる。生きている時も死の時も変わることなく私たちを慰めてくださる、その唯一の慰めの言葉をイエス・キリストご自身が私たちに与えてくださる。しかもそのために 私たちが場合によってはですね、用いられるというのです。無力な言葉でもいい、口ごもったことしか言えなくてもよい、そこには偽りすらあるかもしれない、そういう私たちの言葉を通してイエス様が唯一の慰めを私たちに、また人々にもたらそうとされている。私たちもその命の御言葉に生きるということ、生かされるということ、そしてそれをまた伝える人に使わされていくということを、今日改めて主イエスご自身から引き取ってまいりたいと思います。その尊い務めが私たちに与えられている、その務めに心を尽くして生きて生かされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、天に上げられ父なる神の右の座に就かれたイエス・キリストこそ、私たちの天においても地においても生においても死においても変わることのない慰めであり命であることを、その福音の知らせを今日も聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちの心を開いて、あなたの御言葉に、御言葉を受け入れることができますように、そしてまたその御言葉を持ち運ぶように、その恵みを証しするように召されている、その務めに思いを向けることができるように導いてください。私たち自身は無力であり、言葉を知らないものでありますが、あなたご自身は先立って働くれ、語られますがゆえに、私たちもまたその命の御言葉を証しする務めに心を尽くし、思いを尽くして使えることができるように導いてください。この私たちを通してどうか、あなたのその豊かな命が明かしされますように。これらの言い尽くしません感謝と願いを主イエスキリストの皆によって御前に捧げします。